花粉の季節ではありますので、花粉に苦しまれておられる方もおられるかと思います。私も花粉症なので、もう昨日ぐらいからかなり鼻水、くしゃみ、あと目のかゆみ、かなり悩まされています。直前までマスクをして、で、アレルギー剤を飲んで備えていましたけれども、まあ、皆さんのお気をつけてお過ごしいただければなというふうに思っています。ちょっとずいぶん前の話になります。2011年に東日本大震災という大きな地震が起こりました。で、甚大な被害を受けましたので、私たちも覚えて祈ったり伝えたり、献金を避けたり、またボランティアに行ったりといろいろな働きをさせていただきました。その2年後ですかね、2013年、3月に、仙台市の東北学院大学を会場に、日本キリスト教団主催で東日本大震災国際会議になるものが行われました。その主題は原子力安全神話に、抗してと福島からの問いかけというサブタイトルが付けられて開催をされました。当時は教区の書記をしておりました関係で、しぶしぶ代表で出かけたわけであります。この会議には海外からのゲストが50名、教団関係者50名、自主参加者100名、合計200名超えの規模の国際会議でした。参加国は韓国、台湾、中国といったアジア諸国、またアメリカ、カナダ、スイス、フランス、ドイツ、イギリス、ニュージーランド、インドなど10カ国以上が参加されました。会議は基調講演で、原子力エネルギーに関する課題と問題点というものをメインとして、各講演では神学、医学、生物学、自然科学の視点で、その主題に対する深い洞察がなされました。で、それらは通訳を介してグループディスカッションをしまして、全大会で国際会議の公式宣言、ステートメントを作成するという、そういう国際会議でありました。その宣言文の骨子は、15年前の東電、福島第一原子力発電所の爆発事故による放射能汚染、ここに私たちの7つの罪があったんだということを、ディスカッションや基調講演を聞きながら、あぶり出すことができたんですね。原子力は技術で管理制御できる、そういう傲慢の罪がありました。また原子力に繁栄と豊かさを求めた欲望を抑制できなかった貪欲の罪、というものがありました。原子力の安全神話を一方的に作り、それにより頼んだ偶像崇拝の罪がありました。都合の良い報道を称賛し、都合の悪いものは隠蔽する、そういう罪がありました。その報道に流され、自ら真実を知ろうとしなかった私たちの怠惰な罪がありました。使用済み核燃料の再利用技術が確立していないのにもかかわらず、それを使い続け、核のゴミがある、その責任を誰も取ろうとしていない、無責任の罪があります。で、これらの罪を自ら告白せず、他人や他の要因に責任を押し付ける責任転嫁の罪もありました。最後に神様への祈りを持ってこの国際会議を締めくくったわけであります。その最後の祈りについては後ほど紹介させていただきますが、当初気の進まない国際会議でありました。個人的には語学はそんなに得意ではない、 いろんな言語が飛び交うその国際会議に自分は耐えられるのだろうか、そういうふうにも思いながらもドキドキしながら仙台まで遠くまで出かけたわけでありますけれども、しかし最終的にその会議に参加して、その最終的に最後のステートメント、宣言文と祈りを作成する、その作業は行われる中に自分も加わり、そして感じたことがありました。日本で起こったことでありましたけれども、世界のキリスト教会がこの出来事に注目をしていた、またはすごい関心を持っていたということに気がつきました。本当にそのいろいろな各国からの代表の参加者たちらは本当に熱く議論を交わしていました。そしてそれを通訳を介して私たちも知ることができました。そして何よりもまずキリスト者らしく聖書の信仰の視点から自国の出来事でもないその課題に真剣に彼らは考えておられる、そして真剣にそれを懇談や協議を通して深めようとしておられた。そして最後に一つの宣言文をああでもないこうでもないと言いながら、先ほどの7つの罪があるねということを整理し、そして最後に祈りを持ってこうその会議を閉じる、その会議のものすごいエネルギーというものを私はそこにいやいやながらも渋々ながらも参加したけれども、本当にそれを感じることができた。まさに聖霊がここに注がれている、そして世界の教会のとともにこの課題を共有していくのだという、そういう思いに満たされたわけであります。まさに聖書の御言葉と聖霊の働きが力強くその会議で働くのを感じたわけであります。そして今日の御言葉11節に、悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさいと語られているその御言葉から、その意味で原子力は悪魔の策略の一つであるなとそのように思えたわけであります。ですから私たちは神の武具を身につけながら、それらのことを一つ一つ対処していかなければならないと思わされたのであります。私たち一人一人はこの策略に対してほとんど無力であります。そしていろいろなことを調べたり知らされたりしていく中で、その原子力を活用するという事柄の中で、お抱え学者がいたり、いろんな専門家がいたりするんですけれども、それらは原子力村というそういうグループを作って、そこに落とされるお金の権利、また軍事転用の思惑というものが渦巻いている。つまりそれらがなくならない限り、おそらく原子力はなくならない。非常に安価にそのエネルギーを手に入れることができるので、おそらくなくならない。この東日本大震災が起こって、福島第一原子力発電所の爆発を私たちは目の当たりにして、原子力反対、そうじゃない、クリーンなエネルギーを作り出さなきゃいけないということで、しばらく原子力がこの発電を抑えられていましたけれども、もう10年、経ってくると、もうそのことの心というのはだんだん薄らいてくるんですね。で、政府もそのこと、また電力会社もそのことを見透かすように、徐々にまた原子力発電が今増えてきているということが現実であります。だから私たちは神の武具を身につけながら、いろいろなことを受け止め、そして私たちにできることをしていかなければいけないということを強く思わされたのであります。しかも先ほど知識者の祈りの中にもありましたし、昨今のメディアでも本当に騒いでおりますけれども、この世界の状況というのは本当にこう世界の大戦になる一歩手前まで来ているという現実に私たちは今あるわけであります。 そんな私たちに今日の御言葉は、悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさいと力強く勧めるのであり、それは十二節にある通り、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするからだというふうに指摘しています。それいえ13節で、邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさいと、繰り返し神の武具を身につけよと強く勧めるのであります。この神の武具の意味というのはしっかりその後ちゃんと解説されていますね。14節以下、立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の御言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいと、罪に対してあらがうための教えをここでしているわけであります。すなわち私たちは罪の悔い改めによって神の救いの真理によってしっかり立てているかどうか、そのことが問われるわけです。そして神の正義を胸に抱いているのかどうか、そして神の御子イエス・キリストの福音を告げる働きに私たちは参与しているだろうか、そして何事も信仰を持って物事を考え、そして行動しているだろうか、キリストの救いの誇りとして高く掲げているだろうか、霊の剣となる御言葉、その御言葉が私たち一人一人の心の内にしっかりと受け止められているだろうか、またそれによって前進していることが、一歩一歩歩むことができるだろうか、そしてその原動力となる祈りをいつも絶やさず根気よく行う信仰の姿勢、そのように私たちは整えられているだろうか、そしてそれからすべてを、またすべてのことを始める、それが私たちのあるべき姿なのだと教えているわけであります。したがって実際に武器を手にして戦うということがここでは進められているのではありません。まず御言葉に悔い改める、何事も御言葉と聖霊の働きに私たちの身を委ねるという信仰を持つということ、祈りつつそれぞれの人生の課題に抗って歩めと、そのように今日の御言葉は私たちに語りかけています。それいえ十節の最初の最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさいと勧めているのであります。自分が何かを成し遂げるのではない、主により頼むという神様への依存、それによって私たちは生かされるのだということであります。依存という言葉には他に頼って存在、または生活すること、だからこの場合で言うと神様に頼って存在し、神様により頼んで生活をさせていただく、ということであります。そしてある事柄の存在、状態、価値などが他の事柄の事物によって規定されること、つまり私たちは神様によって規定される、神様を信じるという信仰によってその存在価値が与えられる、原因に対する結果、目的に対する手段、理由に対する帰結、それをすべて神様に求める、そのことを意味しているわけであります。つまり神様により頼み、 神様が天地を創造された、その神様が作られたその秩序による価値を私たちが認めなければならない。これによって全てが形作られ保全され整備されることに帰結するということが明確な目的や理由になるということ、今の環境問題とかそういう事柄も、私たちは神がこの世を作られた、神がその秩序を形作られた、そのことを破壊してはならない、壊してはならない、また軽んじてはならない、むしろそれをもう一度取り戻す、そして再生する、そして元に戻す。神様の天地創造のその秩序の中に今自分たちが生かされているのだということ、その幸いと喜びを私たちが取り戻さなければならないということであります。ですから私たちの理屈や議論、そして価値観ではなく、世界を創造し形作られた神様の恵みに立ち返って全てを始めていくということになります。そのために、国際会議が行われた。だからこの国際会議は、私たちの人間の罪の悔い改めのためになされたということです。だから7つの罪というものを再認識した。そしてそのことを悔い改め、そして神により頼むために祈るという、そのような会議になったわけであります。最後にその祈りの文がどのように作られたかといいますと、このように作られました。祈り。主なる神様、この事故によって住み慣れた地から避難しなければならず、今なお故郷に帰るめども立たないでいる多くの人々の苦しみに、またこの事故の直接的間接的な影響によって生計の道を断たれた人々に、神による支えと慰めが格別に与えられるよう、被爆の危険の中でこの事故の収束のために日々努力している人々に神の守りがあるように、そしてそのために世界中の知恵が集められ収束への道が開かれるように、この事故に直接間接に責任を負うべき全ての人々が神の一人子主イエスキリストの十字架の死による罪の許しに預かり、悔い改めて新たに歩み出すことができるように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメンとその祈りは祈っています。この祈りは東電の福島第一原子力発電所の爆発事故による放射能汚染の甚大なる被害から、唯一の希望は神様にしかないということを祈りつつ、七つの罪を犯してしまったそのことを悔い改めて、私たちが絶望的な状況の中にあっても神様のみに希望はあり、主イエスキリストの福音にしか希望はないと祈求し、私たちが祈り求め続けるという事柄の中に唯一の希望があるということ、今その第一原子力発電所ですね、ようやくサンプルを取り出せるようになったと、中のデブリの。いつもその記事が出るたびにむさぼるように私読むんですけれども、もう本当に爪の垢程度しかサンプルで取り出せていない。一体いつになったらもう何トン何百トンってあるんだっていうふうに言われてるんですが、それがいつ取り除かれるのかということを思うと本当に気が遠くなるわけです。でもその初めの一歩としてようやくそのロボットのアームを入れて、爪の赤ほどのもののサンプルを取り出して、これからどのようにそれをこう だんだん取り出していくかということを研究開発が進んでいくことを今祈り願っています。 私たちもこのことを決して忘れてはいけない。そして、何事もいろんな出来事が起こってきます。世界の今情勢もそうですし、私たちの社会の中の動きでもあったりもしますし、そして私たちの生活の中においてもさまざまな悪が働いている。悪魔が本当に今躍起している。この時代の中にあって、私たちは決してこの私たちが無意識に犯してしまうその罪を意識しなければならない。なんかそのあぶり出していってちょうど7つの罪っていうのはすごいですね。聖書的に7というのは整数完全数ですから、私たちは本当にその意味で罪深い、弱さ、欠け、そして未熟さを持っているということをそれによって知らされます。私たちはそのことを意識していなければなりませんし、そしていつも御言葉によって悔い改めなければならない。そして失われたもの、それをもう一度取り戻し再生しなければならない。そのように私たち一人一人が神様の御用のために働くために神の武具を身につける。私たちは神の真理を帯として、そして神の正義の胸当てをつけ、平和の福音を告げる履物を履き、信仰の盾、救いの兜、イエス・キリストによる福音ですね、そして霊の剣、神の御言葉を手に取って、どのような時にも霊に助けられて絶えず目を覚まして根気よく祈り続ける。ですからサタン、悪魔の働きって何かっていうと、私たちの心をだんだん鈍らせて聖書の御言葉を聞かない、祈らせない力、それがサタン、悪魔の力だというふうに、以前私も教えてもらったことがあります。本当にそうだなと思うんですね。そういう無自覚無意識で過ごしているとだんだん心がすさんでくる。聖書の御言葉に、読まない、聞かない、そして祈らない、その三内が成立します。そうすると礼拝にもだんだんと足が遠ざかるし、そしてこの世の世情の中に巻き込まれてしまう。だから私たちは神の武具をしっかり身につけて、今日も明日もどんな時にも希望を失うことなく、今ちょうど受難節に入りましたけれども、その主の受難の日々を心に思い浮かべながら、主イエス・キリストの痛みを思いつつ、主の守りと神の愛に満ち溢れて私たちは共に歩ませていただきたいのであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日私たちはこのように共に集い、神の武具を身につけなさいとそのように命じる聖書の御言葉から、本当に私たちの心、怠惰な心を、そして罪深い心をもう一度悔い改めに至らせ、神の武具を身につけて、新しい習慣を共に歩んでいくことができるように導いてください。そのたびにお一人お一人の心と体の健康をあなたが見てによって割いていただき、豊かに祝福して新しい習慣を心健やかに歩ませてくださいますように。そして再び次の日曜日、一人が一人をに福音を述べ伝えて、この礼拝へと招かれることができるように導いてくださいますようお願いをいたします。ひとときの交わりの時を本当にありがとうございました。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。